おしんくん、一つ。神の教えも、誠の道も、知らぬ人の哀れさ。初めて聞いた神の教え。初めて知った誠の道。信心のなかった昔のことが悔やまれ、現在の道によって助かり、歓喜の中に私があり生活がある。この喜びが、まだ知らぬ人たちの上にも願われるおかげをいただきてこそ、初めてこの見教えが分かったと言えよう。見教え。やはり私どもは教えをいただかなければなかなか分かりません。昨日はあるそのアンケートというのでしょうか、質問というのでしょうか、まあそういうものが来ておりましたが、その内容はそのお道の教師ですね、取り次ぎ者にとって大切なものはを三つ挙げてくださいと、まあ一番大切なものというのでしょうかね。そしてまた教会長としては大切なものを三つ、そして信者として、いわゆる信心をするものとして大切なものを三つ挙げてくださいと。そしてその理由は何ですか、そしてそれをどうやって伝えますか、といったような質問が来ておりましたが、この信者として大切なものと言いましょうかね、信心をするものとして大切なものの三つとして、私がすぐその場で思い浮かびましたのが、そのまず日参ですね。朝参りをする。まあこれは朝に行けなかったらまあ昼でも良いのでしょうけれども、できたら朝参りの方がいいのでしょうが、まあとにかく日参をする。毎日お参りをする。そして次がまずお参りですね。そして次に教えをいただく。日参、師匠が日参調教、信行、信行、家業の行と5つの行を教えてくださる。その日参、そして調教ですね。そして私は3つ目に思いましたのは、神様のおかげをいただく。毎日神様のおかげをいただいていく。というこの3つが、大事じゃないかなと、大切なことだと思いますね。まずはそれこそ神様に向かい手を合わせる。まあその一番はやはりご神前に向かうということでしょうけれども、それが教会にお参りをするということになった時に、これは一つの修行ということになりましょうね。やはり教会にお参りをするというためには、そのやっぱり普通より朝といえば早く起きなければならない。また時間もかかりますから、行き帰りの時間もかかる。車であったり交通であったり交通費もかかる。それら一切を神様が修行として見てくださる、取ってくださる。氏子の修行の第一というところでしょうかね。そして大切なことは、毎日教えを聞かせてもらうということ、教えをいただくということが大切ですね。そしてさらに、そのいわゆる神様のおかげをいただいていく。そしてその神様のおかげをいただいているということを感じていかなければなりませんね。信心修行の一つは神様を感じる稽古だと昨日はいただきましたが、そして昨日いただきますのは、その神様を感じる中でも神様の気配を感じるという感じ方でしたね。何かすぐそばに神様がおられるような、 それこそ守護霊ではありませんけれども、神様がそれこそ後ろから守ってくださっているというのでしょうか。天地がバックだと、神様に守られているといったような、その神様を身近に感じる。同行二人と言われたり、二人三脚というような表現をされることもありますが、その神様のいわゆる気配、人の気配を感じるというのと同じような、神様の気配を感じるということがありますね。そしてもう一つあります。まあありますというか、もう一つ大切なことは、その神様のお働きを神様のお働きとして感じるということが大切ですね。まあ大抵は自分ではどうしようもないようなことを神様にお願いをする、困ったことを助けてもらおうと願う、そこにいわゆる奇跡を感じたり、奇跡的なお働きをいただく、まあ自分の願い事が叶う、自分の願い事がとても叶わないような、叶わないと思っていたような願い事が叶う、そういう時には、あ、神様にお願いしてよかった、神様が願いを聞いてくださったと思いますね。いわゆる神様を感じるわけです。自分の願い事が叶った時には神様を感じる、まあ、もちろんその前に神様にお願いをしているということが前提にありますけれどもね。しかしこれが自分の、神様にお願いしたけれども自分の願いが叶わなかったという時には、存外神様のお働きとは感じないものですね。むしろ神様が私の願いを聞いてくださらなかった、神も仏もあるものかといったようなことになってきます。ところが本当に信心をさせていただいていると、願い事が叶うことも神様のお働きであるならば、願い事が叶わないということもそこに神様のお働きを感じていくということでなければならないわけですけれどもね。師匠は、私どもの願い事が神様に願って叶わない、その時には神様の願いの方が成就していっているだけだと教えてくださいます。ですから私どもの願いが叶わないという時は、神様の方の願いが叶っている、成就していっている時だということなのですね。そうやって神様のお働きを感じていく。まあ中でも神様のお働きを感じるということの一番のありがたさ、それはどういう時に感じるか。実は今朝このビデオを撮る前にスイッチを入れて、いわゆる電源を入れて、そしてスタートボタンを押そうとした時に、何か今までと違っている、昨日と少し違うのを感じました。昔、もう1年以上前の昔であったならば、そのままスタートボタンを押したのでしょうけれども、その1年ぐらい前からでしょうか、新しいカメラをになっています。そしてそれはいわゆる自撮りができるカメラですね。モニターが自分の方に向けられるものですから、映っているのが分かるわけです。それでなんか変だと、いわゆる三脚カメラを立てている三脚が何かの拍子に、私が当たったのか何かの拍子に動いているわけです。ですから中心がずれているわけです。それがその自撮り用のカメラ、何ですか、モニターですか、というのがついておりますから、それで分かったわけです。それが1年前には分からなかった、自撮り用のそのモニターがついてませんでしたからね。で、撮影した後に、あ、しまった、三脚が動いていたと、まあ後の祭りであったわけですけれども、 今はそれがスタートボタンを押す前にわかる、自分が見れるわけです。ここが神様のお働きだと、今朝はその成り行きを通して教えていただいたように思います。いわば神様のお働きの第一は、私どもの心を映してくださる。そして私どもの心がこういう心だよと教えてくださる、そういう働きだということですね。ちょうどスマホなんかでも自撮りをしますときに、自分の方を見てモニターで自分の顔がわかりますね。そういうものですね。今まではその機能がなかったから、それこそ勘でしかわからなかった、自分の心の状態がわからなかった。ところがこの神様のお働きをいただくことによって、あ、これは私の心の状態を神様が映し出してくださっているのだなということがわかるようになる。神様のお働きの第一は、まずは私どもの心のありよう、ありさまというものを、それこそ成り行きの中に見せてくださる。鏡があります。私どもは目が外を向いていますから、自分の内の心の内がなかなか見えない。それこそ私どもが直面するさまざまな事柄、その中にそれを映し鏡として私どもの心を見せてくださる。今腹が立っている、人を責めているという時には、あ、これは私の心が小さいからだ、何を何に対して腹を立てているのか、何を人を責めているのか、結局それは私の心が小さいからそういう腹を立てたり人を責めたりしているわけですから、その出来事は神様が私の心を私に気づかせるための働きだと、そういう働きをしてくださるわけですね。そういう働きだとして、まあいただいていくいただき方、そこに神様のお働きを感じる。まあいろいろなことがありますね。人から悪口を言われることもある。あ、これは悪口を言われねばならないような元が私にあるのだということを気づかせていただく。これは自分が案外知らずのうちに人の悪口を言いふらかしておったり、あの人があそこが悪い、ここが悪いと自分が人の悪口を言っているのかもしれませんね。そういう私に人の悪口を通して、ああいう悪口を私も言ってるのじゃなかろうかと気づかせてくださる、そういう神様のお働きだということなのです。神様のお働きのまず一番ありがたいところは、なるほど、私どもの願い事が叶うということもありがたいことですけれども、それ以上に私どもの心のありさま、改まるべきところ、ここを改まってくれよ、もっと大きな心になってくれよといったような、その私どもの小さな心、卑しい心であったり意地悪な心であったりするものを、その働きを通して神様が教えてくださるということなのですね。そういういわゆる私どもの心を映してくださる神様のお働きというものを、それこそ目ごまかく感じさせていただく、感じ取らせていただく、そういう稽古がいりますね。そしてそこに初めて改まっていこうということにもなりましょうし、心を育てようということにもなる、魂を磨いていこうということにもつながってくるわけですね。 まずはそういう神様のお働きを感じる稽古だということです。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。